ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第64回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、夏休みが終わりましてね。
終わりましたね。
はい、もう2学期も始まったところも多いと思いますけれども、
はい、
はい、今年の学び研究所の夏期講習では、久しぶりに読書講座が行われたので来ました。はい、いかがでしたか？
盛り上がりましたね。3年ぶりにやったんです
よ。3年ぶりでしたか。はい、
盛り上がりましたね。読書講座って夏目漱石とかトルストイとか太宰作とか、こう名文って呼ばれるものをいっぱいこう触れさせていく講座だったんですよね。
はい、
全部で多分10作品、10、11ぐらい触れさせたと思うんですけども、
そんなにたくさん、
まあ、だからそのストーリーの全部ではなくて、一部を抜粋したものをまとめた斎藤隆さんいるじゃないですか、僕のスペシャリストの、あの方がまとめられた本があって、それをこうテキストとして使っていくんですが、それがね、非常に扱いやすくてですね、まあ名文がずらっと並んでるんですよ。名作が並んでるんですよね。これがですね、まあラインナップ見るとすっごい難しそうなんですよね。高校受験にも出てくる、あ、間違えました、大学受験にも、
大学受験に
も現代文にも指定されるようなものであったりとか、世界文学であったりとか、あとは難しい漢文、
なんかこう読んだことないですよね、
すごいなんか硬いものとかね、いろいろ出てくるんですが、でも名文って呼ばれるものを集めただけあって、意味はわからない一つ一つの言葉の意味は分からなくても、全体通してなんとなくその作品が醸し出すこうエネルギーっていうか、伝えたいことってやっぱりこう子供たちにも小学生にも伝わるんですよね。それがね、子供たちは嬉しいみたいなんですよね。
え、そうなんですか。
で、僕もね、ちょっと盛り上げるために、これはな、大学受験で出題されるって、もう俺すげえこんなの読めちゃったんだとかって、ね、気分も上がるじゃないですか。
はい、
で、いろんな作品を読み上げていくんですが、必ず一つ取り組ませたことがあったんですよね。はい、それは何かっていうと、この作品のこの箇所で一番筆者が言いたいことって何なのか、そこを見抜け、っていうことで一本線を引かせるんですよね。
はい、
でそのトレーニングを入れてたんですが、これも盛り上がりましたね。ああ、なるほど、そうやってこの作品は読めばいいのかとか、こういうことを伝えたかったんだ。あとで僕の解説も入れるんですけども、そうやってこう、作品のね、こう、読み込みのこの度合いをこう深めていくっていうところも、子供たちはすごい新鮮だったみたいですね。いろんな人がいるもんだなって、作品通じながらね、感じてもらえたみたい
ですね。そうですよね。それはやっぱり人によっては、僕はここが重要だと思ったとかっていうのと違ってくるわけじゃないですか。
そうですよね。
それがやっぱり一人で本を読んでいたら感じることができないから、人の意見っていうのもすごく参考になったんですよね。
そうですよ ね、面白かったですよ。で、今度はまた冬休みにも行います。
あ、そうなんですね。じゃあまた冬休みをぜひ楽しみにしていただいて、
はい、
と思います。
はい、
ありがとうございます。それでは、今回のですね、テーマ入りたいと思います。
はい、
今回は、質問をいただいてますので、そちらを紹介させていただきます。
はい、
はい、中1の息子がいます。
はい、
家庭での勉強習慣が身についていません。部活から帰ってきて宿題はやるんですけれども、それ以外の予習や復習にも取り組んでほしいと思ってます。
あ、これはお母さん、
お母さん、はい、
はい、
でもいくら言ってもやってくれません、っていうことなんですが、家庭習慣、中学1年生に上がって1学期が過ぎてっていう、きっとね、私も思うんですけど、やっぱり学校の生活に慣れたり部活に慣れたりっていうのって精一杯だったっていうのはきっとあると思うんですけれども、
特に1年生だ ね、
そんな中でも家庭での勉強を身につけていくっていう、何かヒントがあれば教えてほしい。
なるほど、1年生ですよね。
はい、
まあ難しいですよね。
そうだと思います。
やっぱり学校生活に慣れるっていうことで、もう精一杯だと思いますから、お母さんがそこまで望まれることはわからないでもないですが、物事にやはり段階というものがありますから、まあ1学期は良かったんじゃないですか。
はい、
それで、
はい、うん、ただ今回ねちょうど2学期が始まるタイミングでこういった質問を受けたので、うん、まあ1学期で、うん、まあ、部活とのね、うん、その学校生活っていうのも、うん、ある程度リズムは作ってこれたかなと思うんですよね、
はい
はい、でそんな中で勉強する時間もないなとか思いながらも体としては、うん、こうそのリズムっていうのがだいぶ慣れてきたので、
うんうん、
その中で工夫していけば、うん、家庭習慣を身につけていけるこれから、うんうん、っていうちょっとこともできるのかなって思うんですけど、
そうですよね、うん、奈々さんのおっしゃる通りだと、
はい、
2つに分かれると思うんですよね、
はい、
やっぱり人間って慣れる生き物なので、
うん、
ね、慣れよう慣れようとしますから、
はい、
家庭学習をしないっていうことに慣れて2学期進むと、まあ、余計やらないですよね、
はい、
家庭学習をやらないってことが当たり前の中学1年生になっていくっていう道も考えられますよね、
うん、
で1学期はたまた、一方を、1学期は1学期で学校も始まってますばかりだから時間の使い方もわからないので、生活習慣もつかめないからよくわからないっていうことには仕方がなかった、
はい、
じゃあ2学期はさあここからはシフトを入れ替えるわよっていうことで、親子で話し合いをしてもらって、1学期とは違う生活習慣を送るっていうことを始めていく、
うん、
まあどっちかわからないと思うんですよね、
はい、
うん、まあ話し合いした方がいいでしょうね、
話し合い、どう取り組むのか、
そうですね、どうしたいのか、まあ、結局本人にやる気がない限りやらないので、
そうなんですよ ね、
うん、ねよく言うじゃないですか、なんか馬に水を飲ませる話あるじゃないですか、
馬が飲みたくないのに連れて行っても馬に
そうと一緒ですよね、だからやる気を起こすっていうことをしないとやらないですよね、どっちにしろ親とこう決めたところって本人にやる気がなければやらされ感満載の勉強なんて全然身にはつかないですよ結果お母さんが願ってるのは多分成績向上とかある程度の、ね、点数のイメージがあるんじゃないかなと思うんですが、そこにはたどり着かないですよね、
そうですよね、うん、それでは、うん、どうしたらやる気になってもらえますか、
うん、そこなんですよね、
はい、
この話って、まあ、いつもなんか落としどころはそこかなみたいな感じですが、やっぱり夢を持つっていうのが大事になりますよね、
うん、
この勉強って何になるのか、目標を持つ、まあ、夢だと大きすぎるので、まあ、目標を持つっていうのがまずは第一段階って重要なんじゃないかな、
持つっていうのをことに関して親が何か子供に対してアドバイスできることってありますか、
うん、将来の話をしてあげる、今何をやるのかというよりも、何になりたいのか、どうなりたいのかって話をしてあげた方が、まあ、先決っていうか、そっちの方が優先順位が高いんじゃないかなと思って、うん、例えば、11月の期末試験では、今度は学年で、例えばですよ、上位 20% で入るとか、よくわかんないんですけども、200点を超えるとか、
うん、
こう目標を、そういった話をしたいですよね、うん、目標の話を。でそれありきでじゃあどうしたいかって感じでこう目標からだんだんこうダウンしていくような感じ でじゃあ今何するべきなのか、今月何するべきなのかみたいな感じ でお子さんに考えさせるような取り組みというか声かけしていければ最高です。
ちょっと今思い出したんですけど、うん、それと同時にテストの結果が悪くても、うん、あまり本人が気にしていないとかっていうことも聞くんですよね、
うんうん、
そうするともう勉強に対して、うん、まあそれもまあやる気がないってことにつながってくるんですけど、
うん、そうですね、
悔しさがあればね、うん、やると思うんですよ、
うん、
別にその別にこれでいいしって思ってたとしたら、うん、どうしたらいいですか、
うん、目標がないからそういう態度なんですよね、うん、だから目標を持つことがまず大事ですよ、うん、家庭習慣、勉強の習慣をまず家庭での勉強習慣をつけるっていうことよりも目標を持たせるってことが先ですよね。
なるほど、
うん、でそうすれば、はい、そういった目標のために勉強するんだなってことで取り組みますもんね、
はい、
家庭、うん、目標を持つ、
まずそこから取り組みましょう、
うん、
そうすれば、まあ、のずと勉強にも目が向いていくのではないか、うん、
はい、
ということですね、
そうですね、
はい、以上でよろしいですか、
はい、
はい、ありがとうございました。ぜひまず目標を持つことから始めてみてはいかがでしょうか、
はい、
はい、学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。 株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホッと一息、古橋和久の学びカフェ。